おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
スペインとポルトガルという二大強国が地球を真っ二つに割って分取り合戦を始める。で、その境目にいます島国にジパングという国がありまして、はい、この国はとにかくどっちかが取ろうという。で、一番最初に香奈さん様子見に来たのはポルトガルなんです。
はい、
これがマカオあたりにいたポルトガル人ですが、中国のジャンク船使いまして、ちょっと行ってみようじゃねえかと。ジパングっていうところへ。ところが嵐に遭いまして、その船は難破したどり着いた島が、そう！
え？
そこ！
ジパングじゃなくて？どこ？
種ヶ島。
へえ、ああ、そうなんだ。
そこに熱心な島の刀鍛冶のおじさんがいて、
はい、
これがポルトガル人が持ってる鉄砲が珍しくて仕方がない。
ああ、だからなんだ。ああ、
で、様子見に来たもんで、このポルトガル人、ろくなやつじゃないんだな。高く高く売りつけましてね、そのポルトガル人から鉄砲を、まあ、買い取った種ヶ島人。種ヶ島氏という戦国大名がおりまして、これが一生懸命鉄砲を分解して、こっからね、この種ヶ島氏っていう戦国大名は、島津に使えてるのよ。
はい。
鹿児島、薩摩の、はい。これがね、何を思ったか、島津に渡さないの。
うん。
そのまま、西日本最大の貿易都市に持ち込むのよ。それが堺なのよ。
うん。
堺の鍛冶屋さんが、もっといいもん作ってやろう。これは売れるぜって言うんで、改良を始める。
はい。
その改良した鉄砲を手にした一人に、信長がいるのよ。あんまり質よくねえんだ、ポルトガル人が持ってる鉄砲は。
はい。
連射すると筒が割れるんだって。うん、それから、弾を撃っても貫通力が弱くて、うん、なんだこんなもん武器にならねえっつって、鉄砲を捨てたのが武田信玄なんだって。
へー。
ところが、織田家の信長という、今で言う青年社長みたいなもんだよな。前澤さんみたいな。違うか。いいや。そういう人だ。で、信長のすごいところは何かというと、鉄砲を見て使えると思ったんだ、戦場で。
はい。
何をやったと思うかな。
改良するわけですよね。
そうなん、そうなん。この時に、自分の腕を見込んだ国友衆っていう滋賀県のほとりの、その金属加工業者に、今で言う、
はあは
あ。改良を頼む。こいつらがやるんだよ。
うん、
賞賛も足りないし、火薬も足りない。うん、それの品質のいいのがなかった、うん。それで信長は海外交易で鉄砲の弾を手に入れようとした。驚くなよ。信長の持ってる弾はマレーシア産だよ。
うん、
信長は鉄砲を改良しつつ、鉄砲の備品に関しても海外に流通経路を持って結びついて、うん、いい商品製品をいい武器を買い入れてる。
ほう、
これやっぱ違うよね。
頭いいですね。やっぱり
彼は武田軍を相手に鉄砲で家康と組んで、あの例の長篠の合戦に勝つんだけども、はい、その長篠の合戦で信長が作った鉄砲を見てポルトガル人がひっくり返ったっつうんだよ、うん。ものすごいよくできてるんだって。それに、火縄銃の台なんかもいい加減な木でやってたりなんかして、すぐ腐ったりしてたのを、信長は樫の立派な木で飾りもつけて。
はい。
誰か言ってたけど、信長ってね、細かいところに思いつく人でね、うん、火縄銃だから火がいるじゃん。
はい。
点火する。あそこ、むき出しなんだってな。うん、ポルトガル製は。
はい。
雨降ると濡れちゃうんだって。
雑だな。
うん。その、火縄銃の点火する火のところに、信長の銃は、傘つけたの。ちっちゃーな。
そうなんだ。
ちっちゃーな。
へぇー。
でも、そんなもんで形勢が一転するんだよ。
へ
ぇー。信長というのが、戦争の指揮官として非常に優れていたというだけではなくて、彼は経済というものに関しても非常に鋭い勘をしていたという。
はい。
そんな時にザビエルに続いて、向こうが世界から送り込まれてきた、あの宣教師の中に、フロイスという人がいて、
はい。
この人は日本で死んでいくんだけど、
はい。
信長がただものではないということを見抜くという。
うん、
で、この、ルイス・フロイス、この人は、1563年から34年間、布教をしながらも戦国大名と接触をし続けたんだけど、信長を最も細かく観察した人。これ面白いよ。このあたり、ちょっとまた、来週か。
そうです、今日金曜日です。
もうあっちゅう間に終わっちゃった、もう夢中で話すうちに。やっと出てきたな。皆さん、こっから面白いから。
やっと出てきました。
やっと、俺は必死よ。来週信長登場でございますんでね、この続きは来週のまな板の上で。